ニッポン放送ポッドキャストステーション
11月16日木曜日、今日の天気は晴れのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日は天気予報を見ると午後夜になるとちょっと雨下り坂かなという感じですかね。
はい、そうなんですよね。お天気下り坂で、予報ですと今の時点ですと夜ですね、雲が多くなって、9時以降ところどころで雨が降り始め始める見込みということですね。
9時以降か。じゃあちょっとお帰り遅くなる方はね、折りたたみの傘とか持ってった方がいいかなと。
そうですね。
ねえ、はい、この雨で寒くなるのかな。
いや、それがですね、うん、明日の予想最高気温18度っていうふうに出てまして、明日はですね、荒れた天気に午前中を中心になるんですが、南風が強まるということで、なので気温が下がるということではあまりないっていう。
まあ、先週の、ね、雨はそれが寒気を呼んできたということがありましたが、今回はそこまでではないけれども、
そうなんですよね、
という感じであります。まあ、昨日11月15日、そして明けて16日、今日がボジョレーヌーボー、ボージョレーヌーボー、これ読み方が難しいんですけど、
確かにボージョレ
ーヌーボー解禁日だそうでございまして、はい、一足早く飲んできたというね、スタッフも、いや、果実味があってうまかったよっていうふうに、豪語しておりましたけれども、随分と眠そうな顔をして。
大丈夫ですか？
ねえ、ということで、まあ、一応ね、全世界的にこの日付で解禁ということになりますんで、まあ、そうなると、日本は、日付変更戦にも近いから、
はい、
ね、早く飲めるぞということで、まあ、解禁イベント等々がそういえば、ね、昔からやっておりますけれども、ワイン愛好家が集まってみたいなこともあったようです。でもうね、コンビニとか会社の近所のお店回りますと、すでに置いてあるところがあって、スタッフがですね、これを買って持ってきたはいいんですけれども、買って持ってきたはいいんだけれども、これ飲んじゃうと今日仕事にならないよね。
スタジオに今あるんですよ、このスタッフが買ってきた。
いや、
しかも紙コップまで置いてあるんですよ、空の。
いや、これでも飲んでいいわけじゃないんでしょ。ねえ、私木曜なんですよ今日はね。木曜は困ったもんでですね、困ったもんでと言っちゃいけないんだけど、はい、夕方3時半からも番組があって、いつもだったら辛坊治郎さんの手伝いをすればいいやと思ってのこのこ行くんですが、今週は辛坊さんお休みなんでね。
そうなんですよね、
自分で喋んなきゃならないっていうね。ここで増山さんにお願いしようと思っても、増山さん目の前でなんかぐるぐる渦巻き書いてるぞみたいになっちゃうんで。そう、いいね。
開けちゃいますか、ね、開けるだけ開けてみます。
いや、開けるだけ開けてって、開けてみる。じゃあ
開けてみちゃいます。ちょっと
開けて、
あ、ちょっとごめんなさい、足手汗でちょっと開かないから、いいです、開けてもらっていいですか。
あのスクリュー式なんでね、開くって開くんですけど、開けたら匂いかぐらい、
匂いとりあえず
いい匂いがしますね。フルーティーですね。
フルーティーです。ちょっと私も
ちょっと、あ、ね、せっかくコップがあるんだったらちょっと色をね、見てみたりとか、ね、
あ、そう、いい匂い、
いい匂いですよ。で、毎年このボジョレキャッチコピーがね、いろいろついていて、100年に一度の出来だとかなんとかとかね、50年に一度、100年に一度、1000年に一度みたいなですね。
今回は、ね、
今回は、はい、まるで摘みたての赤い果実をそのまま口に頬張ったような味わい。はあ、ちょっと入れてるよ。だいぶついだよこれ。
どうよ、飯田さん、これは
飲
みたい。ちょっと、
ああ、摘みたての果実の香りが、
香りしますよ。
いや、うまそうだな、これ
はちょっと
ねえ、ちょっとこの生殺しどうするんだって話なんですけど。
ついでしまった、
ついじゃったじゃねえかよっていうね。今年は航空輸送コストの値下がりで、店頭価格が前の年よりも 1,2 割ほど値下げされると見られると。ほー、そうなんだ。 まあ、一頃に比べると、原油の値段等々も下がってきてるということがあるんですけれども、いや、それこそこの間ね、フィンエアに取材に行った時もそうですけど、うん、ヨーロッパからの航空便は今、シベリア上空が飛べなくなってるんで、まあ、その分ですね、長く飛ばなきゃなんないと。うん、で、特に日本に来る方の便は偏西風の影響があるんで、多分南回りのヨーロッパ線で来るんだよね。そう。で、シベリアの上空は飛べないんで、中央アジアのところをですね、トルコから、コーカサスとか、あの辺をこうガーッとこう通って、はい、来るというところだと思うんですけれども、まあ、油の値段が落ち着いたおかげで、ちょっと航空運賃も、ね、安くなってるというのがあるのかもしれませんけれどもね、 1,2 割の値下げだとだいぶ、ね、大きいよなという ね、まあ、航空便でこう送ってくる分だけ、ボジョレはちょっとね、普通の、まあ、それこそスーパーで売ってるですね、チリ産のワインとかだともう3桁の前半ぐらいの値段で、もう本当私あれ友達だまあ、それよりはちょっと高くなるということなんですけどもね、明日がちょうど金曜日だからと、
金曜日ですよ、
ねね、楽しむんだろうなと思うところでありますが、今日のところは我慢しておきます。
スタジオにもいい香りが充満しちゃって、
ちょっとこれとりあえず閉め
とこう、とりあえず閉めときましょう、
閉めとこうかな、はい、ああこれ以上本当羨ましいよな、いいな
目
の前で見つめておりますがじっと見つめるだけというね、はい、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、ツイッター改め X を見ていますと、もう背中を押すように飲め飲めとそういうわけにはいかないですよね、これね。
飯田さんの、あーでも結構そうですね、
なんだよ
愉快な感じになりますもんねそんな変わらない人っていう感じじゃないですもんね結構如実にですよね、
如実に
割と
顔にはすぐ出んで赤くなるん
だ、ね、そうですよね、そうだそうだ
バレるよな、
だから支障をきたしますよね、放送にちょっと
バレるよな、
バレちゃいますね、変わらない人だったらあれかもしれないですけど
バレるよな、
バレますね、飯田さんの場合は間違いなく、
あと悩んでいるところの写真が今アップされてさて今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずはイスラエル軍がガザ最大のシファ病院に突入したというニュース、各紙一面トップでこれを報じています。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、昨日発表の7、9月期の実質 GDP 3期ぶりマイナスという数字であったということ、そして補正予算案の審議について、来週からというところです。そして、7時半過ぎニュースプラスワンのゾーンは、日大の理事会が薬物事件をめぐって林真理子理事長らへの辞任勧告を検討するというニュースが入ってきました。さらにはここだけニューススクープアップ、アメリカ議会下院がつなぎ予算を可決したということで政府閉鎖、ギリギリのところで回避へというニュース、さらにはビジネスニューススクープアップ、ビジネスニュースピックアップでは、世界初内幸町にメガソーラー高層ビル計画というニュースを取り上げてまいります。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城レンコン流通部会から茨城のレンコン4キロ1箱を毎日5人の方にプレゼントします。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地15日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はい、前の日に比べて163ドル51セント高い34,991ドル21セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 9.45 ポイント上がって 14,103.84 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べて、約1円、円安ドル高の1ドル151円40銭付近で取引されています。15日の為替市場では、はい、アメリカ10月小売売上高が予想を上回ったことを受けてドル買い円売りが強まりました。小売統計でアメリカ経済の肝である個人消費はなお底堅いとの見方が広がっています。 前日14日の CPI 統計では、
はい、消費者物価指
数 FRB の、ね、利下げ観測が広がったんですが、
う
ん
う
ん
うん、はい、
それがこの日は今度は一転して後退したという格好でドルに買い戻しが入りました。
これ各々のデータ見ると景気強いのか弱いのか本当、うん、なんか判断難しいんですね。これ
そうですね、インフレははっきり鈍化基調が見えてきてるんですが、一方で、景気は非常に底堅い、特に個人消費は堅調と、
はい、
ということで、まあ、FRB がですね、金融政策はデータ次第だという姿勢を示していますので、まあ、市場はそのデータに一喜一憂しやすくなっています。
それから神田さん、昨日も中村さんから指摘あったんですが、
はい、
ユーロ円の方が164円台まで来てますね、
はい、そうですね、もうこれは円売りの流れと、はい、いうほかないと思うんですよね。日銀は当面金融政策を動かさない、金融緩和を維持するという見方が強くて、
はい、
まあ、低金利の円を売って金利が高い他の通貨を買う動きというのは引き続き見られています。
なるほど、分かりました。神田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今朝の一面トップはイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘についてというところです。朝日新聞一面、イスラエル軍病院突入、院内に数千の民間人。読売新聞、イスラエルガザ最大病院に突入、複数の統治機関制圧。毎日新聞、イスラエル軍病院突入、ガザ最大、患者ら多数。そして産経新聞、ガザ最大病院に突入、イスラエル軍ハマス交戦、アメリカ院内銃撃戦は支持せずと、いうことで4市一面トップ写真入りでというところであります。ガザ市にあります地区最大規模のシファ病院というところで突入作戦を始めたということで、ありますが、患者ら数千人の民間人がとどまっているということで、まあ、すでに、電力の供給がストップして久しいということで医療崩壊というところ、かなり、ね、悲惨な状況になっているということは前々から伝えられていました。日本の新聞も、電話取材をしてその様子を伝えたりもしておりましたけれども、イスラエル軍が突入したと。イスラエルの説明ではここの地下にハマスの司令部があるんだということにを言っておりますが、ここをね、病院というところは基本的に攻撃等々をしてはいけないというのは、戦時国際法等々で、規定されているところでありますんで、ただここが軍事的に使われているということであればその縛りの範囲ではないとされています。ただし、それには攻撃する側の当然ながら拒傷責任というものが伴うので、中に入ってですね、本当に証拠らしきものが、そして、第三者が見ても客観的にクリアになるかどうかというところなんですけれども、突入をしてから久しいというところですが、今のところ、海外のメディア等と、ネット上を見てもですね、証拠らしい証拠というものは出てきていないと。イスラエル側が示したですね、昨日もここでも申し上げましたが、例えばそのトンネルの入り口の穴なんだこれはというようなものが出てきましたが、いやこれエレベーターじゃないのとか、いろいろな反証がされているというところで、なかなか衆目が一致して、これが動かぬ証拠だというようなものはどうなんでしょう、出てきていないんではないかというところがあります。さあ、そして気になるニュースですけれども、来年は世界各地でいろんな選挙が行われるという年で、これをですね、指して惑星直列のようだというふうに言う人もいます。それぐらい世界が大きく動くかもしれないという2024年なんですが、その口火を切るのが台湾の総統選挙、台湾のトップの選挙です。今蔡英文さんという方が2期目のトップを務めていますが、台湾の規定では2期で総統は終了ということになりますので、次はですね、蔡英文さん出れないと。で、与党の民進党から頼清徳さんという今副総統をやっている方が出るとこういうことがすでに決まっていて、そして野党は国民党が江有義さん、そして今台湾第三党があって、そこの柯文哲さんという方が出るということが言われているんですが、昨日ですね、この江有義、柯文哲両方の党、国民党と民衆党が政策協定というか ですね、野党2党が候補者の一本化で電撃的に合意をしたんだということが出ていまして、各地国際面でこれに触れています。まあ、共倒れを回避するために手を組むんだと、2人の支持率を単純に足し合わせると来世徳さんを上回るということで、そうすると政権交代が起こるのかというところなんですけれども、まあ、中国に対するスタンス等々で、国民党と民衆党の間にはちょっと隔たりがあるんで、その辺がどうなるのかなと。で、まあ、国民党はね、もともとその蒋介石が台湾を統治していた時代からの、まあ、遡れば孫文に連なるというところで、歴史の教科書でも学んだところですが、民衆党はですね、2014年に議会を学生が占拠したひまわり運動というのがあって、そこの支持者たちが柯文哲さんを推して、前の台北の市長まで押し上げたという歴史のあるところであります。で、この議会選挙もですね、もともとその貿易サービス貿易協定という、まあ、中国ともっともっとべったり結びついていこうぜっていう協定があまりにも危なっかしくて、これだと台湾飲み込まれちゃうよねって学生たちが立ち上がったという歴史があるんで、本来だったら国民党より民進党に近いわけですよ。でも今回ここで手を組んだってことで、これ支持者たちがどうなるのかなっていうのは、なかなかこの支持率を単純に足し合わせりゃ勝てるからっていうところとは違う論理が働くんじゃないかなということも思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、さあ、まず取り上げるニュースですが、4市一面トップ、イスラエル軍がガザ最大シファ病院に突入というニュースであります。まあね、民間人も多数いるというところだったそうですが、
まあはい、その一方でやはり病院の中に今さまざまな、ハマス自体の統治や指揮命令系統というのがあったというのが、まあ、イスラエル側の主張なわけなんですよね。
はい、
で、この、今回の一連の軍事作戦、というのについて、はい、私別にそのこの地域の状況というのを分かっているわけではないんですけれども、不思議でならないの第一は、まずなぜこのタイミングで、ハマスは大規模な、いわゆるテロというよりは、まあ、もはや戦争を仕掛けたのか、で、正直もう何回も報道されてるからは、ご存知の方、ご案内の方多いかと思いますが、
はい、
ガザ地区って極めて小さいエリアなんですよね。
はい、
で、そこの事実上の、まあ、政府がハマスだったと。で、イスラエル側または西側諸国もそのハマスがテロないしはテロ支援を続けている団体だと分かりながらも、まあ、他のもっとわけのわからない独立系過激派よりはマシだろうということで、まあ、そのハマスの完全な掃討というところに至ってなかった。まあ、ある意味で言うと変なパワーバランスで、
はい、
まあ、地域が維持されてた。これを、まあ、ハマスが今回軍事作戦を行ったことによって、完全に、まあ、事実上ハマスを解体していくという作業に移るわけなんですが、なぜ、まあ、勝ち目は、まあ、そもそもないわけです、というのが第一の疑問であり、第二の疑問は軍事力のバランスから言って、イスラエルはここまで、まあ、徹底した軍事作戦をやる必要があったんだろうかと。で、ある意味今回、イスラエルは当初、開戦当初、100% 純粋な被害者だったわけです。
はい、
なので、それを中心に国際的な支援を呼びかけるというスタイルを取らずに、
はい、
まあ、ある意味一部で、まあ、民間、人の犠牲、多いといった指摘もあって国際的な非難、というのも出てくるでしょうと。さらに言うと、まあ、いろいろなニュースでコメンテーターが言いよどんでるのを皆さん聞いてると思いますけれども、
はい、
どう考えても被害者なイスラエルなんですが、どう考えてもやりすぎなので、あまり 100% イスラエル側に立ってで、
はい、
議論するのも難しい状況になってる。これがまあ、ウクライナ問題と大きな違いなんですよね。はい、
双方に国際法違反だったりとか人道的に間違いがあるというところですね。
で、こういった中で、この後を、まあ、このガザ地区というのを、
はい、
これさすがにイスラエルが占領し続けるという選択肢はない、 国際的にもないですし、
はい、
まさにパレスチナとの協約上もないんですが、一方でじゃあこのガザ地区を、
うんうん、
誰が統治するんですか、
はい、
という問題で、ね、いろいろ問題ありつつなんとなくのバランスを保っていたハマスはもういないわけです。で、一方でヨルダン川西岸地域とはもう完全にその、
はい、
組織であったりこれまでの抵抗運動を指揮してきた系統も違うので、
はい、
いきなりそこがわっと言って統治ということもできない。
今いるファタハという人たちが言っても
統治できないでしょう。ちょっと、うん、なんでこいつらいるんだってことになってしまう。ですからここのこのガザ地区の安定のための政権というのをどう作っていくのか、
はい、
イスラエルがあまり関与しすぎると現地としては納得がいかないと。
ただね、中から出すということになるとさらに過激な人たちが出る可能性もあると。
そうなんです。
あのイラク戦争の後の、ね、イラク統治に似てるような感じがありますね。この泥沼になっていくっていう、まあ、イスラエルにはただあんまりビジョンがないんじゃないかということを昨日の読売新聞などが報じておりました。ここが期待、まずはイスラエル中東情勢についてでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆正さんの対談をお送りします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、週末もぜひチェックしてください。
コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて取り上げるニュースはこちらです。今年7、9月期の実質 GDP3 期ぶりマイナス、年率 2.1% 減。内閣府が昨日発表した7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値によりますと、物価変動の影響を除いた実質 GDP が季節調整済みの値で4、6月期前期と比べ 0.5% 減りました。このペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 減となり、3四半期ぶりのマイナス成長となっております。物価高で個人消費がということが言われます。
はいはい、これね不思議で、これあの公式発表を見ても、
はい、
経済成長率を最も押し下げているのは、
うん、
在庫をそして設備投資で、はい、消費については前期よりは、うんうんうん、マイナス幅を縮めてきてるんですね。
むしろ持ち直してるんですね。
そう、そう、まだプラス域になってないのは問題ですけれども、なんでここで個人消費っていうところにみんな集中するのかというのには、はい、ちょいとからくりがありまして、
ほうほう、
GDP っていうのは需要側、はい、結局 GDP っていうのは1年間、この場合だったら7月から9月の3ヶ月間に実際に販売された、
はい、
それによって販売されたってことは作ったってことですよね。その実績を集めたものなので、販売側から消費、投資、政府支出、あとは外需、海外の需要、
はい、
これの和、これを足し上げたものとして計算したりするんですね。でこの時に、
はい、
まあ、それぞれ消費は消費の調査、投資は投資の調査、まあ、政府支出はまあ政府支出の実績計画、
はい、
とかで、計算していくんですけれども、このうち投資についてはまだ十分なデータがないんです。第一次速報の段階では、
はい、
で、これは法人企業統計という、
はい、
まあ、企業側の統計が出揃ってやっと、まあ、 二次速報で、うん、まあ設備投資こういう数字だったねって言えるんですけれども、
はい、
現段階だと投資関連の商品の売り上げとかから予想してる段階なので、
ああ、なるほど、
そう、
投資をした側じゃなくて受けた側というか、お金受け取った側の方で計算してる、
そうなんです。なのでね、設備投資の数字って、
はい、
来月変わるかもしれないからみんなあんまコメントしたくないんですよ。
結構ブレるんですね。
結構ブレるんです。で消費消費って言ってるんですけれども、
はい、
なぜ今消費が振るわないのかのヒントは、うん、今、うん、在庫水準が減っているというところにもあるんです。
民間在庫変動が寄与率マイナス 0.3、
一番でかいんですね。
一番でかいマイナス 0.5 の中で
マイナス 0.3 は在庫ですと、
はい、
でこの在庫のマイナスの影響って何かというと、
はい、
例えば新しく商品を作って、棚に積んどく、または工場の中で、まあ、製品にまで完成してないんだけれども、
はい、
仕掛かり品っていうんですけれども、まあ、完成間近な状況で置いておく、これを在庫投資って言います。投資なんですね、
はい、
で、これがマイナスっていうのは、
うんうん、
積んでた棚のものを売っちゃってる、
はい、
つまり在庫水準を下げてるってことなんです。
はい、
でこれどういう時に起きるかっていうと、今が売り時だと思う時に起きるんです。
確かにそうですね。
そう、今売り時だっていうのは、うん、今高いから売り時なんですよね。
は
い、
おお。
ですからまさにインフレを反映している。と、もう一つ、
はい、
これでまたインフレによるマイナス成長で消費が振るわずっていうんですけど、よくよく考えてみてください。ずーっとインフレが続く、またはインフレが加速するんだったら、
はい、
むしろ今消費するべきですよね。
ああ、確かに将来の方が高くなる
んだから。高くなるんですから。で、まさに在庫を崩している。プラス、消費を、今度消費者側消費を抑えてるっていうのは、インフレが一時的だと予想してる人が多いということなんです。
まあ、そのあたり足元経済、これから指示をまたいで解説をいただきます。ニュース7時またぎ、日本放送です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
消費よりも、まあ、在庫が崩されているというところから、
はい、
まあ、今まさに買い時だとみんな思っていると。
あ、まあ、今、うん、売る側は今売り時。
あ、そうか、売り時。
で、買う側は、ちょっと今じゃないと、
はい。で、この先の先行きの部分なんですが、今週日銀が発表した日本の企業物価の数字を見ると、うん、まあ、0.8% 上昇ではあるけれども、伸びがかなり鈍化してきた。
そうですね。さらに、これはアメリカの企業物価指数、
はい、
まあ、卸売物価指数ですね。が、昨年比での上昇率、つまり前年同月比で 1.3% の上昇。かなり低いです。
市場予想を下回ったと。
そうですね。で、実際これを受けて、はい、アメリカは長期金利の低下、これはもうそろそろアメリカ、インフレ対策シフトから抜ける、つまり利上げから抜けるんじゃないかっていう予想で、長期金利下がって株がだいぶ上げました。
はい、
で、このようにですね、まあ、コロナとそしてウクライナ問題に起因する、
はい、
まあ、ちょっと突発的な物価高というのが落ち着きつつあると。で、物価の上昇が落ち着きつつあるんだったら、
はい、
今買い急ぐやつはいないわけですね。
確かにそうですね、うん、また待った方が安くなるんじゃないのっていうマインドに戻っちゃう、うん、
そう、典型的にはですね、
はい、
ここのところちょっと駆け込みのように増えていた、住宅投資が市地区だいぶ、まあ、だいぶと言いますか、むしろマイナスになってるんですね。
お
ー。で、これももちろんよくごくざっくり言うと資源高によりっていう、はい、まあ、要は資材とか手間賃が、工賃が高いので、はい、住宅投資減りましたっていうんですけれども、
うんうんうん、
いやいや待ってくんなさいと、
うんうんうん、
今後もっと上がるんだったら今買うはずなのに待ってるっていうのは、はい、やっぱりこの資源高、工賃高っていうのが加速するとやっぱ思ってない人が多いんですよね。
日本国内、
うん、日本国内で、うん、そろそろ天井じゃねえかと。としたならば今じゃない方がいいんですよね。
あ、 これでも今じゃない方がいいっていうマインドがね、また戻ってくるということになると、まあ、あの、総理はデフレ脱却、うん、今が大チャンスなんだって言いますけれども、なんかちょっとまた戻りつつあるみたいな感じ、
はい。まさに、今、そういった状況を見えてきているからこそ、どうやって 2% 台のインフレを維持するのか、
はい、
という、まあ、足元ではインフレ対策をしながら、うん、いかにインフレ率を低下させすぎないのか、うんっていう二つの仕事をこなしていかなければいけない。その時にもう一つ注目したいのは今回の GDP で、まあ、GDP ってのは消費、投資、政府支出、海外、
はい、
失礼、この中で政府支出がですね、
はい、
名目でプラス、実質でマイナス、
なんです。名目ってことは金額ベースではプラスになってるんだよと、ちゃんと積んでるんだと。
だけれども物価を考慮するとマイナス、
はい、
これはね大変わかりやすい状況で、
はい、
つまりは政府の支出って前の年に予算審議していくら使うかもう決めちゃってるんですよ。
あ、確かにそうですね。
そうなんです。
うんうんうん。
で、100万円使えますって言って、
はい、
で、まあ、半年今日の間に、まあ、数パーセント物価が上がりましたと、105万円使わせてくださいって、ダメなんです。それも予算は予算としてちゃんとね、まあ、国会かもしれないし、あとはまあ各県議会とかでちゃんと決めたんでしょうと、
はい、うん、
っていうと物価上がってんのに金額同じなので、
はい、
実質的に政府支出減らしたことになってしまうんですよね。
ああ、タイムラグがそうやって聞いちゃうんですね。
はい、
うん、
でこのタイムラグ問題というのを、はい、日本の財政は、まあ、過去30年ぐらい気にしたことすらなかったんです。
確かにデフレだったから、
そうなんです、
そんなに価値が下がるみたいなことがなかったわけですね。
そう、だけれども、うん、もうそうじゃない、フェーズに戻ったってね、まあまあデフレだと、はい、変な話、同じ金額支出したら実質的にたくさんやったことになっちゃうみたいなね。
あ、確かに
値段が下がって、ね、という状況ではないので、はい、この財政のあり方についても、将来に、まあ、ある程度多少のインフレがあるんだぞという前提で、様々な、財政措置講じて、
はい、
大体ですね、ざっくり言うと今ちょうど15兆円ほど需要がまだ足りてないと私は思っています、
はい、
でそれをちょうど、まあ、13から17カウントの仕方いろいろありますけれども、補正予算で埋めていくというのが、
はい、
まあ、当面の課題になっているわけですね。
しかしあれですね、その補正予算、まあ、一応規模としてはじゃあ、まあ、ある程度
適正ですね。
ただ基金で積むとかそういう話が多いじゃないですか。
そうなんです。
そうするとこれ使うのが先々だってなると目減りしちゃうかもしれないってことですか。
いや、まさにその通り、うん、で、こういった基金の積みについても、ちゃんとインフレ対応というか、まあ、よくよく考えると世界中の国、そして1990年までの日本は、
うんうんうんうん、
当然そうしてきたんです。名目だけ、名目額だけで、金額だけで予算決めて、金額だけで基金決めたら、
うんうん、
インフレ分、
はい、どんどん目減りしちゃうよね、と、
さあ、と当たり前でしょっていう感覚を少し思い起こさなければならないですし、
はい、
今、
うん、
政府が実際に使う金額が13から、まあ、まだ15兆前後必要ですという話なので、
はい、
支出しないといけない。
お、
今回も、なぜ私が13から17、
はい、
というかというと、
去
年、または今年の本予算で、結局使わなかった部分っていうのが、まあ、何兆円かあると、
はい、
それを13兆円に乗っけると17兆円なんですね。だ4兆円弱ぐらいある、
はい、
でせっかく13から17いい規模ですねって言っても、使わなかった意味ないんですよ。ですから、まあ雰囲気と言いますか、単純に言うと大体まあ15兆円で、それを超えるとそれ以上は今度は出しすぎになりますんで、ここら辺のね、かなり細かな舵取りが求められる局面なんじゃないでしょうか。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。米中首脳会談、1年ぶり国防対話の再開などを協議。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は現地15日午前、日本時間今日未明、アメリカ西部のカリフォルニア州サンフランシスコ近郊で会談しました。対面で会うのは1年ぶりとなります。バイデン大統領は冒頭、互いに明確に理解し合い、誤解や行き違いがないようにすることが重要だと強調しました。それから大国間競争は時代の潮流に合わないと述べたということなんですが、皆さん、ね、これ接近なのかどうなのかという、ね、
いや、まあ、何よりも民主党政権になってから米中間の対立というのが、まあ、加速エスカレーションしている嫌いはありましたので、
はい、
別にアメリカも中国もお互いに実際の戦闘に発展しかねないような対立を望んでるわけじゃないんで、まあ、これはですね、まさに米ソ冷戦体制でもあったように、近づいたりちょっと対立点ができたりっていう中で、はいはい、なんとか有事に至らない工夫というのを二国間が続けていく必要がありますよね。
さあ、このあたり、まあ、特に中国側の狙いがどうなのか、中国北京でも取材を続けていらっしゃいました毎日新聞外信部副部長の米村浩一さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。米村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この、まあ、米中首脳会談を前にしてというところを、習近平国家主席としてはどういう心づもりでこれ今回臨んでると考えられますか？
そうですね、先ほどもおっしゃいましたけど、習近平さん今回、はい、会談の冒頭で何を言いたかっていうと、先ほどおっしゃったような大国間 の競争というのは今のカラーに、時代のカラーに合わないんだと、地球というのはアメリカと中国両方入れるぐらい大きいんだというようなことを言ったというふうに新華社は報じています。で、まあ、アメリカと中国の両方の思惑なんですけれども、
はい、
アメリカからするともう競争、正直言ってその競争や対立っていうのはアメリカと中国両方ともお互いに幻想は持っていないので、これが長期化するというのは分かっていると。ただアメリカとしてはいわゆるガードレールがある状況で競争したいと、
はい、
ぶつかってはいけない。でそこについては中国もおおむね納得はしていると思うんですね。ところが、
はい、
アメリカが指定するガードレールのまま走りたくはないというのが中国の本音だと思います。
そうすると、ルールというか、まあ、細かいところで一個一個、うちはこう思うんだけどみたいなものをこう突きつけていく感じになるんですか、中国としては。
そうですね。例えば、最近ですと、はい、南シナ海だとか、台湾環境で、
はい、
米軍の船や飛行機が、偵察などで回っていると、はい、中国の船や飛行機が異常接近するというような事態が相次いでいました。で、米軍としてはこういうことはちょっとやめようねと、過度にはやらない、何かルールを作って合意しようね、そのために軍同士の話し合いをしようねということだと思います。ところが中国からすると、はい、でもそのルールは あなたのルールでしょと、私たちはそもそもあなたたちがここに来てうろうろするのが嫌なんだと、その不満を示すために近づいているんだというところもあるし、またさっき言ったようにアメリカが作ったルールをそのまま受け入れるというのは彼らのメンツから言っても、容認できないというところで、話し合いはするけれども、明確な合意というのには至らないというような状況がしばらく続くのではないかなというふうに思います。
さあ、スタジオには飯田康之さんもいらっしゃいます。
明治大学の飯田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の米中直接会談、まあ、その前段階で、 まあ、ハマスによるイスラエルへの攻撃という事件、まあ、ハマス、イスラエル間の衝突の後に、まあ、こういった会談の話が出たので、何かこの中東情勢というのが、米中の緊張関係に影響を与えたんではないか、という、報道等を見かけることが多いかと思いますが、これについては何か影響あるんでしょうか？
そうですね。おそらくアメリカ側の立場からすると、今、ウクライナも抱えている。で、そこに、中東、イスラエル、パレスチナ情勢もアメリカは抱えてしまって、関与せざるを得ない。うん、そこでさらに、中国ともう一個余計な揉め事を大きく持つっていう余裕はないというのが正直なところだと思います。他方、中国のポジションからすると、ぶっちゃけて言ってしまえば、中国としては、少し有利な状況になっているわけですね。というのはやっぱりイスラエル側の問題っていうのはアメリカはイスラエルを強く支持しなければいけない。で、そしてイスラエルがガザで攻撃していることに対して国際世論の中で非常に反発する声が高まっているので、中国としてはほらアメリカのやり方がおかしいんだと、アメリカの今までやってきた、アメリカの作ってきた秩序には問題があるんじゃないですかと言いやすい立場になっているということが言える。
なるほど。また、こういった中で交渉ごとを進めるにあたって、やはりアメリカとしてはまたは西側諸国としてはしっかりとした供給網の整備がないと経済という、平坦線ですよねを抑えられたまま中国と交渉するわけにはいかない。これちらの米中を離れて今度は日米間でどのようにこの供給力の再編とかは協議されていくと予想されますか？
そうですね、そこに関してはどちらかというと米中、やはり日本の特に日本の企業の立場からすると米中の対立があまりにも過熱すると様々な問題が起きる、例えば日本のそういう半導体関連の製品などを中国にこれ以上売ってはいけないというハードルがどんどん上がっていくというのは良くないことなので、やっぱりそこのところは米中がある程度調整するというのは日本企業にとってもかなりいいことなのではないかというふうに思います。
でこれ米中の、結果を受けてという形になりますが、日中の、首脳会談、これ最終調整中ということですけれども、もし行われるとしたらどういったところポイントになりそうですか？
そうですね、もう本当に米中首脳会談以上にもうとりあえず会うことに意味があるというくらいしか期待できないのではないかというのが本音のところですね。このギリギリになってもまだ会談になるのか立ち話程度になるのか決まってないわけですし、9日に秋葉国家安全保障局長が北京に行った際も、本来我々からすると日本の方から処理水の問題もあるし、法人拘束の問題もあるし、要求することがいっぱいあるのに、向こうの大外相が言ってきたのが、日本は関係改善を望むと口で言ってるけど、具体的な行動に反映させるべきだというふうに言ってきたわけですよね。だから中国としては、あんたにボールがあるよって言ってきてる状況なので、なかなか難しい、話にはなると思います。ただ、やっぱり、中国の場合、首脳同士が会うと、確実に中国内の社会の雰囲気が変わっていくということがよくあるので、水産物の輸入についても、すぐ前向きな動きがあるとは思わないですけれども、少し中国内の雰囲気が良くなることは、時間を置いて、状況が改善することにつながるのではないかという期待も、個人的には持っています。
なるほど。さあ、そして、米田さん、もう一つ、米田さん、毎日の紙面などでも、北朝鮮についても非常に詳しく取材をされていらっしゃいます。で、昨日が横田めぐみさんの拉致から46年ということでもありました。この拉致の進展、そして北朝鮮の姿勢、どうご覧になってますか？
そうですね、これは本当に痛ましくかつ難しい問題なので一言では言えないんですけれども、簡単に言うと短く言うと現状の見通しはやはり明るくはないです。というのは金正恩総書記は昨年末からですね、国際関係の構図が新冷戦システムに転換したって繰り返して言ってるんですね。で、新冷戦っていうのは中国とロシアは俺たちの側、自分の側なので、ここでくっついて、日米韓と対立していくという意味で、北朝鮮にとっては今、心地よい状況ができている。ですから、そうすると、じゃあ、その状況で日本 に対して、手を差し伸べて話し合いをしたいというふうに言ってくるかというと、なかなか厳しいという面はあります。他方、コロナ対策で北朝鮮の国内をかなり痛んで締め付けられているので、住民の感情だとか生活状況が悪くなっていると。だからそこのところを、日本政府としてはよく見極める必要があるのかなというふうに思います。
これ中国との関係っていうのは引き続き良好なんですか？
北朝鮮ですか、
はい、
北朝鮮は概ね良好ですね。まだトラブルはあるにはあるんですけど、労働力の受け入れとかそういう問題でどうもトラブルがあるようではあるんですけど、全体としては北朝鮮としては安心して、中国に頼れている状況だ。
なるほどなるほど、わかりました。横山さん、朝日からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、おはようニュースネットワークでした。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、こちらのニュースです。日大理事会薬物事件めぐり、林真理子理事長らへの辞任勧告検討。日大アメフト部の薬物事件への対応をめぐり、日本大学の理事会が林理事長、酒井学長、澤田副学長の3人に対し辞任の勧告を検討していることが分かりました。日本大学では今日16日臨時の理事会が開かれ、引き続き責任の所在などについて話し合いが行われる見通しで、3人に対し辞任を勧告する可能性もあるとみられます。勧告で、うん、まあまあそれだけ大きな事件ということですか。
いや、まあこれも出すしかない状態だと思います。もともと林真理子さんが日大の理事長に就任したきっかけがですね、
はい、
日大のアメフト部による暴力事件、特に試合中のラフプレーの容認というよりもむしろ指令、はい、だとも言われている。この問題を受けて、こういった、大学改革を進めるのをアピールするために、知名度のある、林さんに理事長をお願いした。で、実際この前の事件の段階から、
はい、
言葉悪いですけれども、日大の理事長をまたは学長はかなり引き受け手が、探さないとかなりいない。という状態だったと伝え聞きます。これ私自身がちょうどその時明治の、はい、学長室のスタッフだったので、かなり大変らしいと。で、どういうことかというとですね、
はい、
どう考えても後から後からもっと問題が出てくるんですよ。で、みんな氷山の一角だって分かってるので、
はい、
明らかに渦中の栗を拾う仕事に就く人がいない。
なるほど。
で、そういった中で、私は林さんは、よく引き受けたと。で、しかもですね、はい、ずっと学内で教授をやって、または事務方のトップをやってじゃないので、
はい、
大学の中に手足がいない中で、進めた。で、だからやっぱり、うまくはいってなかったところがあるんですけれども。
やっぱりそんな情報が上がってくるとか、腹心の人がいて、実務を改革していくみたいなことが、どこまでできるかっていうの
も
あったんです
ね。もうね、目黒のさんまのようなもので、理事長に届く情報は、50にも60にも70にもろ過された情報が上がってきたりしますんで。
なるほど。
で、その一方で、じゃあ、この日大アメフト部問題。
はい。
前後といいますか、続いて、早稲田大学の相撲部でも、この、大麻取締法違反の容疑での逮捕が出ている。
そうですね。
なぜこの大学不祥事というのが、出てくる、続いてくるのか、といいますと、これ、学生運動華やかりし頃、からの伝統で、
はい、
学生の活動に対して、当局というのの介入が、できるだけしない方がいいと。
大学当局の。
大学と。もう、なんだったら、一部政治団体がキャンパスの一部を占領してるのに、介入しないと。つまり警察入れて排除したりはしないと。
学園の自由だと。
という伝統があって、体育会もですね、かなり独立の、状態が続いていて。で、なかなかその直接の当局の手が及びにくい。
はい、
でも、それはもう今回の大麻の事件、明らかに刑法に、 違反している
、という
刑法犯ですから、
うん、
それを機にちょっとこの大学の中の自主活動、体育会もそうだし、はい、まあ、政治運動、宗教運動、いろいろありますけれども、と、大学本部の間の関係性っていうのを見直さなければいけないというよりも、私は、犯罪行為があったら、はい、それを教育的な指導、云々とかじゃなくて、
はい、
これね、小中高大全部、刑法犯、形式上の刑法犯があったら、即警察って、っていう体制に変えていくべきだと思います。
あ、それは例えばいじめとか、
例えばそう、いじめで暴力行為があったらそれは傷害事件であって、
うん、
いじめなんて言葉じゃなく、うん、ちゃんと傷害事件だというふうに認識して、かつ警察に届けるべきだし、
うんうん、
ね、今回の大麻、ま、の話も、
はい、
ま、注意とかなんとか早くやめろとかって言ってるんですけれども、いやいや、この結果として、まあ、正直、日大アメフト部存続の危機だと思います。なる前に、ちゃんと警察入れときゃよかったでしょ、と。
続いて、この時間は、ここだけニュース、スープアップ。アメリカ議会下院、つなぎ予算案を可決、政府閉鎖は回避へ。アメリカ連邦議会下院は現地14日、予算執行を現行水準のまま2024年の1月から2月期まで続けるつなぎ予算案を賛成336、反対95の賛成多数で可決しました。上院でもすでに与野党のトップが法案への支持を表明していて、政府閉鎖回避に向け大きく前進したということです。
なんかこの財政の崖と呼ばれたりする、はい、このアメリカの予算の期限問題、
うん、
なんかもう最近だと年中行事になってきましたんで、はい、本当ですね、
うん、
まあ驚かないことです、
うん、
で、むしろですね、まあ、そのアメリカの国内法、予算関連法、財政法がですね、
はい、
非常に不備があるということを毎年世界に向けて発信しているような状況になってしまっていると、
うんうんうん、
通常であれば、ほとんどの国、日本もそうですけれども、予算が未成立だった場合には暫定的な予算によって、うんうん、で、
はい、
こういう、ま、例えば今回の、でいうと退役軍人の予算、
はい、
これも退役軍人の方、今軍人じゃないかもしれませんけれども、その老後、引退後の所得も込みで生活してるわけですから、だから予算が通らないので給料払えませんみたいな状況になってるわけですよ、
うん、
なるかもしれないわけですよ、
うん、
でも常識的にありえない、
はい、
だったら本来であれば、ごめん、日本のアメリカの選挙権も持ってない人間が言っても変な言い方ですけれども、うん、これはちゃんと予算未成立時の、ま、対応方法っていうのを決めておく必要がある、はい、これとこれとこれ、これは、
うんうんうん、
ま、とりあえず暫定予算で自動支出を続けて、で、本予算成立の時に、
うんうんうん、
ま、出しすぎた、
はい、
払いがなんか足りなかったっていうのを調整するみたいなルール決めをしていかないといけない。で、毎回ですね、
はい、
ま、特に大統領と議会でねじれが生じると、こうやってずっと粘って、
はい、
粘る中で野党側は譲歩を求め、ま、今回は共和党が、ま、言いたいことを言って譲歩してもらい、で、結局民主党はこの形式上いつまででも続けられないので、
はい、
結局譲歩をしてとかっていう政争の種に予算がなってしまっている。これは非常に健全ではない状況だと思いますね。
まあ、日本でもかつて、ね、
ねじれ国会、
ねじれ国会の時の、ね、特例公債法、赤字国債法案だとか、うん、あるいは、日銀の政府総裁人事とか、
はい、
人質に取られてというようなことがありましたよね。
そう、で、その人質に取るものがでかいんですよ。政府の運行ができなくなるかもしれないっていう、政府閉鎖を人質にとって与野党間の交渉が行われるので、どうしてもこれアメリカの政治制度というのの難しさだと思います。で、一方でじゃあこのあとアメリカどういう方向に向かっていくかというと、やはり共和党内での、まあ予算に関する保守派中でも、まあ ウクライナへの支援の継続についてはちょっと議論が出てしまう、
はい、
それだけ米国が孤立主義の傾向というのを共和党の一部根強く持っている状況なんだっていうのを、まあ、つまりは、要はアメリカが世界の警察であるのか、
はい、
西側諸国のリーダーであり続けるのかっていうのに対して、うん、もちろんであると自由と民主主義を守るんだっていうのは民主党もそうですし、
うん、
共和党も、まあ、そういう考え方の方いる一方でもう海外のことに関わるべきではないと、
うん、
まあ、これ伝統的な孤立主義ですけれども、はい、なるべく海外にへの介入は最小限にしていこうっていう考え方っていうのが、まあ、同居していて、
うん、
で、不思議なのはアメリカを再び偉大な国にするっていう人が、言ってた人か、たちのグループ、まあ、要はトランプ氏のグループがあまりその国際的な紛争問題に介入することに積極的ではないんですよね。どうやって、まあ、アメリカをグレートにするのかよく分かんないんですけれども、そういったねじれ状態がちょっとアメリカの政治というのを見通しづらくさせていますよね。
だからこれね、我々も考えておかなきゃいけないというか備えておかなきゃいけないことの一つですかね。大統領選挙を間近にというところですね。
はい、これ大統領選挙でいうと、はい、より大きな問題が、
ええ、
まあ、これ大統領もそうだし上下院もそうなんですけれども、アメリカってで予備選を行ってから本選挙をやる、そうすると共和党の予備選で勝つ人っていうのは共和党内で人気がある人、共和党員の中で人気がある人っていうことになるんですね。そうすると共和党内ですごく人気がある人だけれども民主党からはまた中間派から非常に嫌われている人というのが選出される傾向が強まってる、
はい、
要は単純に言うとトランプ派の議員候補者が予備選で勝ちやすくなってた一時期、そうすると彼らは中間派にとっては受け入れられない主張なんですよ、はい、そうすると本選挙で、負けてしまうと。で、実はアメリカ大統領選についても、まあ、共和党予備選でトランプ氏が勝つとむしろ民主党政権にとっては有利なんじゃないかっていう、はい、まあ、主張というのもかなり根強いですし合理的だと思いますね。
まあ、ただ恒例のバイデンさんがあと4年やるのかっていうところの問題っていうのもね、アメリカ国内でも言われてるようですね。
そう、まあ、最近先進国の首脳または大臣級を見ると、はい、なんていうかむしろ日本、昔逆だったんですけど、日本は若いんですよね。
そうですよね。まあ、岸田さんも60代。
そうそうそう。
周りはみんななんか70代とか多い
ですね。多いですね。
まあ、カナダのトルドーさんぐらいですか、
う
ん。
そうそうそうそう。あと、まあ、スナック。
ああ。はい、あ、でもね、そのスナック氏のところも、ジョンソン。
はい、
ごめんなさい、そうさ、キャメロン元首相が外相になったりとか。
はい、それもうね、なんか相当体制みたいになってますよね。
これだから米中がもし接近したらの理屈エッジなのかとかいろんなこと考えちゃいますね。
まあそうですね、まあ、米中間、まあ、ここで接近というのは難、まあ、あまり考えづらいんですけれども、
うんうん、
ちょっとこれ以上ちょっとエスカレーションさせる気はないんだと思いますね。てかそれはやばいですからね、
でも確かにそのアメリカ国内のことを最重視しようという人たちがもっと増えてくると、
うん、
中国さんだってもう関わってなくていいよと、まあ、世界二分しようっつんだったらそれでいいじゃないかと。
そう、それは大変困るんですよね、日本やイギリスとしては。だからこそやはりイギリスと日本がどういう形で同盟関係であったり協調関係を高めていくのかって非常に今かつてないほどに重要になってきている。
だ本当このスナック政権のキャメロン氏起用の動きと、うん、オーストラリアがここのところアルバニージー政権になってちょっと中国に接近しようとしてるとか、あれ、まあ、5年前とだいぶこれ様相変わってきてるぞっていうのが非難、
ね、確かにその通りですね。
ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。